ご理解第59節。なろうたことを忘れて戻しても、師匠がどれだけ得をしたということはない。覚えておって出世をし、あの人のおかげでこれだけ出世したといえば、それで師匠も喜ぶ。おかげを落としては神は喜ばぬ。おかげを受けてくれれば神も喜び、金光大臣も喜び、氏子も喜びしゃ。神様のおかげで今日の私があると悟った時から本当の信心ができるのに、反対にかえって後ろ足で砂をかけていくような人もある。後ろ足で砂をかけていくような人があると。神様のおかげで今日の私がある。悟った時から本当の信心が始まるのに、その本当の信心が始まる、その本当の信心を始めずに、いわゆる後ろ足で砂をかけていくような人があると、まあどういうことなのだろうかと思いますね。ただこの身にご理解を師匠がしてくださるときに、何かある条件をいただいたと、まあおっしゃっておられました。それは何ですか、その、この人はと、まあ信心ができるというのでしょうかね。できるように、良い信心ができますように、いわば本当の信心ができますように、と願っておられたそのご信者さんが、まあ教会にお参りして師匠の前でお届けされる時には、何と言いましょうかね、殊勝な面持ちというのでしょうか、それでお届けに来られる、そしてご理解もいただかれる。ところがその一歩教会を出た後は、そのまあ友達同士というのでしょうかと、高い笑いをしながら、まあ帰っていかれたと、そういうことがあって、またその時のことを思い出させていただいた、それでこの身にご理解をとなったと。いわばその教会にいる間は、その何と言いましょうか、殊勝な面持ち、心持ちで師匠と接しておられる。ところがその教会を一歩外に出ると、もういわば友達同士で高笑いをして、その帰っていく、その師匠な心というのでしょうか、神様の前に対する、師匠の前に対するところの師匠な心持ちというものが、まあなくなってしまって、まあ、ある意味神域というのでしょうか、神様の域、神様の領域というのでしょうかね、神様の世界、師匠大坪宗一郎氏の周辺にはそういう神様を感じさせる世界が教会の中にはあるわけですけれども、そこから一歩外へ出たらまた俗世間に戻ってしまうというのでしょうかね。そういうふうなところがやっぱりあるようですね。そのもっとも教会にお参りして神様に手を合わせるということのその内容が、信心をいただきたいといったようなものではなく、おかげをいただきたいといったようなことの場合、そしていわゆるこのおかげというのはご利益ですね。自分にとって都合の良いこと、都合の良いようになりさえすればよいという意味のおかげですけれども、そういう自分に都合が良いように運べばよいというご利益、それを求めて、そこだけを求めてくる人たちもやはりおられるわけですから、その まあ神様の前では殊勝な態度で神様おかげを授けてくださいと言っているけれども、一歩ひとたび目の届かないところに行ったら、もう自分勝手わがまま勝手というのでしょうかね、いわゆる俗世間の生活の中にいわゆる俗に戻ってしまうというのでしょうか、俗の人に戻ってしまうというのでしょうかね。そういうことだったですね。このご理解に参ります。なろうたことを忘れて戻してというところでしょうね。師匠の前で、あるいは教会の中で習ったことを外の俗の世界に入ったらもう忘れてしまう、戻してしまうということでしょうかね。それが教会の中にいるとき、師匠の前にいるときのその姿勢、その思いというものが俗の世界の中に戻ってでも、いわば一般社会の中に戻ってというのでしょうか、おるときにでもそういう心持ちでおれよということでしょうね。教えというものを習ったものを、まあ行ずるというのでしょうか、その教えを習う、聞く、聞いたばかりではなく、それをやはり俗の世界の中で実践する、実行するということがやっぱり大切ですね。師匠が、特に大坪宗一上師が教えてくださる哀楽理念、それは助かりの理念だと教えてくださいます。しかしその助かりの理念をいただいたというだけで助かるわけではない。教えをいただいたから、教えが理解できた、頭で分かったから、ああ助かったというのではない。それは助かったような気になっただけですね。助かったような気になる。ところが教会の中においてはそういう教えをいただいて、師匠の前では教えをいただいて、なるほどそうかと、分かったと、助かったような気になる。ところがひとたび教会を出る、師匠の目の届かないところに出る、そしたら俗の世界に入ってしまって、その教えもどこかに飛んでしまって、また悩み多い、まあ何と言いましょうかね、俗の世界に入ってしまうということになってしまいますね。その中でも師匠が教えてくださる助かり、私どもがどうあったら助かるのか、その助かりのための第一歩というのでしょうか、これは一歩も二歩もそうですけれども、師匠が教えてくださる御教えの大切な、まあ重点的に教えてくださるところ、それは泥の心ですね。今朝は10日で日めくりカレンダーは天の心ですが、その天の心の前の泥の心、天地日月の心で言えば地の心ですね、大地の心、この大地の心、泥の心を身につける精進稽古をさせていただく、そこに人間の助かりがあるということなのですね。人間が助かっていく、真実助かる、そのことのためにはこの泥の心をどうでも身につけていかねばなりません、稽古をしていかねばなりません。その泥の心というものは、よく大地がそれこそおしっこや大便や、まあ今は違いましょうけれども、昔で言えばいわゆる糞尿を肥やしとしてお役所さんたちが 巻いておられましたね。そういう糞尿、嫌なものですね。人間としては普通で言えば嫌なもの、汚いもの、そういう嫌なもの、汚いものを振りかけられる大地はですね、または痰を吐かれたりいたします。そういう嫌なものであったり汚いものであったり、まあ人間の俗世界から言えばですね、汚いものであったりするものを振りかけられる。私どもの身の上にそういうものが降りかかってくる。それを大地は肥やしておして、より良い美味しい野菜であったり果物であったり綺麗な花であったりを咲かせてくれるわけです。大地というものにはそういう、まあ、力があるというのでしょうか。一見汚いもの、嫌なもの、そういうものをどっこいと受け止めて、それらをより良いもの、よりおいしいもの、より美しいものを作り出すための肥やしとする、根肥やしとする、これが大地の心だと。一切のものを、それこそ大地がその糞尿をかけられて、これは嫌だ、あれは嫌だとは言いませんね。どういうものでも身の上に降りかかってくるものを一切合切を受け抜いて、そしてその一切合切をいわば心に花を咲かせる、心に良いおいしい実をつけるというのでしょうかね。その心を肥やすための根肥やしとしていくというのが大地の心ですね。その大地の心を実践するということにおいての、まあ一番の具体的なものが泥の心のを具体的にどう実践していくか、それは黙って収めるということだと。まあ一番身近に実践というのでしょうか、その教えを実行取り組みやすいもの、それが黙って収めるということだと教えてくださいますね。黙って収める、まあ収める、政治の字ですね、というのは三髄編に右側にカタカナの無を書いて、そして口ですね、漢字の口、無路ですか、無口と書きますね。三髄編に無口と書く、これは三髄編とは川の流れだ、いわば流れ来たるものだ、それを無口で収める、いただくということですね。そうすれば物事が自然に収まっていくものだと。黙って流れ来たるものを黙って収めておれば、収まる働きが起こってくると。まあ自分でこれは何か一言を言いたい、その一言を言いたい時でも黙って収める、よし、これを泥の心でいただこう、これを自らの根肥やしとしていこうと取り組んでいくところに物事が収まってくる。それは物事が収まるばかりではない、自らの心も収まってくる、いわば助かりの心というのでしょうかね。そういう心をいただくことができるようになる。とにかくその泥の心に取り組もう、泥の心を行事させていただこうという、まずは師匠が教えてくださる泥の心というものを俗世間の中に入っても覚えており、そしてその泥の心に取り組もう、その一つは黙って収めることだ。人様から嫌なことを言われたり、悪口を言われたり、罵られたり、そういうこともあるけれども、それを言い返すことなく黙って収めていくという信心に取り組むことだと教えてくださいますね。まずはどうでも泥の心を身につける。そのためにはまずは黙って収めることに取り組むということが 寛容ですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。